London.
He calls me selfish.
スケベイスネック。
アップルっぽいこともそうでないこともふわっと届けする番組、アップルンデン。お届けするのはタロケンと
BJ でーす。
よろしくお願いします。
はいーす。
まずは鈴鹿お疲れ様でした。
はい、無事終了しました。
はい、そうですね。まあ、無事に、みんな帰り着きまして。
うん。
まあ、ね、外で動いてると暑かったですけど、大丈夫。うん、でも、去年よりは、僕らの、まあ、去年はまあ、あれか、僕はもう本部だったんであれなんですけど、うん、まあ、ぶらり班もバイク班も割と、去年よりは休めてる感じだったので、休みなんかある時間がある感じだった
ので
。
やっぱそのくらいで臨まないとね、これだけ暑いから、うん、やっぱ体調不良でっていうことは十分起きうるからね。うん、
まあね、本当に熱中症って気がつかない間にかかってますからね。
そう。で、
ね、
だからなんだろうね、そこを人間的に無理してると多少、その気分悪いでも、うん、いや、やり続けろって言わざる得なくなるからね。
まあそうですね。
そう。だからそう考えると、うん、やっぱりこう、常に、うん、予備人員がいるっていうのがやっぱ望ましいのよね。うん、あんだけ真夏になんかやるってなると。
そうですよね。
うん。
ね、去年は曇ってたからまだ気温低かったけど、
今回
は本当に晴れてたので、
うん、
もう本当に控室から出るのが嫌なくらい暑いっていうね。だろ？
車輪ならないもんね。
うん、そうなんですよ、本当に。もうだって、部屋から出て、向かいの建物っていうか、スタジアムのトイレに行く間から、トイレに行って帰ってくるだけでもう汗めっちゃかきますからね。
うんうんうん、
そんな状況なので、まあ、うん、あれぐらいだったら、まあ、なんとか、みたいな感じなのかなっていう。
そうだね。うん、だから、まあ、バイク撮影班にもう一人予備人員がいれば、多分どこも、うん、余分な人というか、うん、なんかあった時にこう入れ替われるっていう感じが各部門一人ずつぐらい準備できるから。
そうですね。
まあ、まあ来年に向けてがそこが課題かなって気はするけど。
まあそうですね。まあね、ちょっとずつというかね。うん、その辺も、余裕を見て、
ね。まあでも、あれだからね、言っても去年は、ほぼ完全中継なのよ。
うんうんうん。
今年は正真正銘の完全中継だから。
あ、そうか。去年はやってないのもあったのか。
5ステージの何ステージかやってなかったりすんのよ。
あ、そうだったんだ。
バイク4台だから。
ああ、なるほど、そうか。
そのダブってるとこ、ここは落とそうみたいなのが実はあったのよ。
あ、そうなんですね。
うん。だ今回が本当にフルだから。
うん。
数えたけど、一応2日間で、
うん。
全76カテゴリーですよ。2日間で。
もうなんかよくわかん、なんだろう、多すぎて。
うん。
すごいことになってますね。
全76カテゴリーを16人で回すっていう、その。
もう、テレビ局とかだったらありえない。
うん。
やり方ですよね、これ。
やり方だ。だから、ほんとギネス申請してくれよって思うよ、マジで。
まあ、申請、ね、最低金額何万円ぐらいからできるのか、でもなんか、うん、こういうのの場合はどう、だからなんだろうな、例えば何、よくやるじゃないですか、イベントで、
うんうんうん、
縄跳び200人ぐらいでやりましたとか、
うんうんうん、
ああいうのとかなんか調べたら、その、まあ、審査員的な人が、
そうそう、認定員みたいなのがね、うん、
そうそう、行って、うん、まあ、だからその、その人で現地に行って、で、実際、うん、カウントして、
うん、
で、まあ、それが、証明になるみたいな感じになるんですけど、うん、うちらみたいな、こういう中継の場合は、なんたら YouTube の動画が証明になるのかな。
なるのかな、わかんないけどね。まあ、なんだったら来年来りゃいいじゃんっていう感じだよね、別に。
まあ、
うん、
ただ、その、認定員とか呼ぶのに、こっちがお金負担しなきゃいけないみたいなんで、その費用が必要ですけどね。
うんまあ、そもそもが、だから、そう、あれだけのなんていうの、ホビーレースをやるっていうイベント 自体もあんまり世界に類を見ない気もするし。
うん、ああ、そうか。
そうか。そもそもそのイベント自体がそんな感じがするし。
うん、
で、当然それをフル中継ってなると、まあ、ほんと世界に類を見ないはずだから。
うん、ああ、そうですね。
うん。
って考えたらあれか。島野さんが申請すればいいのか？
そうそう、島野さん申請してくれるとね、いけるっていう。そうそう。
で、ついでにこっちも申請する
んで。うん、一応、この世界企業だから、
そうですね。
やっていただければ、いい宣伝にもなるんじゃないかなって思うくらい、ね、まあ、ほんと、すごいイベントだからね。
まあ、そうですね。
あれをさ、ほとんどイベント会社入れずに、島野の社員でやってるっつうのがすごいんだよね。
それもすごいですよね。
うん、
まあ、で、ね、かなりその、なんだろうな、その中継、どれを中継してくださいみたいなのが、
うん、
まあ、指示書っていうか、資料っていうかな、うん、それも、ね、練り込んで出てくるわけですからね。
そうそうそうそうそう、そう。すごいよねって思うよ。で、話聞くと、だからなんか、無理やりさ、新入社員を導入して、みたいな、よくあるじゃん、うん、こういう社内イベントとか。
ああ、はいはい。
そういう感じではなくて、ね、本当になんか、手伝いたい人を手挙げてみたいな、ノリらしいからね、うん。
あ、そうなんだ。
うん。それであんだけ人、スタッフでも相当人集まんじゃん。
そうですよね。
すごいなと思って。
やっぱなんだろう、島の鈴鹿にかけてる情熱が社内でもかなりあるっていうか、
まあ、第一大イベント。そうだろうね、うん。だからやっぱ島の鈴鹿っていうものの意識づけみたいなものはされてるんだろうね、とは思うよ。だから、まあもともと島野さんってさ、うん、その、一般ユーザーに物を売るっていう会社ではないわけよ、そもそもは。
ああ、そうか。うん。
だから、その自転車メーカーに変速機のパーツとかを下ろすっていう、どっちかっていうと、B2B のビジネスモデルがメインなのよ。
ああ、そうか。
その中で、だからコンシューマーに向けてっていう位置づけなんだと思うのよ、ああいうのが。
ああ、なるほどね、そういうことか。
うん。だからそういう意識づけが多分しっかりしてるんだろうなと思いながらね。
いやー、すごいですね、やっぱり。
そうよね。
含めて。うん。
た、だから、マウンテンバイクのバイカーズと、
うん、
この島の鈴鹿っつうのが、やっぱりその島野さんの社員の手によってやる、うん、まあ、二大イベントだから、
うん。そうですよね。
うん。
しかもバイカーズ終わってすぐだしの、あれとな。
そうなんだ。今回、ほんと2週間ぐらいしかなかったから。
そうですよね。
あ、3週間あったんだけど、うん、1週間俺は、うん北海道行かないといけなかったから。
うん、ああ、そうか、そうか、
うん。で、コロナになっちゃったし、とか。
そうですよね。
いうのもあって、まあ、打ち合わせが全然できなかったのよ。
ああ、そうなんだ。
ほぼ、うん、メールのやり取りはあるよ。
うん。
でも、ああいうのって実際にまあ、その何、オンラインミーティングなりでさ、
うん、
こう、いろいろ洗い出さないと分かんないとこいっぱい出てくるんじゃん。
まあそうですよね。
それがお互いほぼできずに。
ほぉ。
で、一週間前ぐらいにバイク6台って行けますかみたいな話になり、みたいな。
そんな前
に。それまでずっと4台のスケジュールが来てたのよ。去年と同じ。
あ、そうなんだ。
そうそう。だからそれで俺はもう、表も作り始めてたのよ。それは一週間前くらいに、ポコッと6台って話になって。いやいやいや、それだったら、要はその、うん、電装の機材も増やさないといけないし。
そうですよね。
で、やっぱ、俺としては怖いのは、うちは6人確かにカメラマンいるんだけど、
うん、
体調不良が出た時にそれで回るのっていう確認も一応しつつ、
うん、
いや、ギリ回るはずですみたいな感じでギリギリだよ、本当に。
そんな間際にそんな話
になった。そうそうそうそう
そ
う。そういう、だから、まあ、どうも、あれなんだよね。鈴鹿サーキットのスケジュールの関係で、あの時期になってるっぽくて。
うん、ああ、そういうことか。ほう
ほう。F1 が9月かなんかにあって。
ほう。
で、その前にもなんか日本国内のでかいレースがあって。
なんか、発体かなんかやってたんじゃなかったっ
け？そうそうそうそう。みたいなのがあって、あそこにしか入れられなかったから、うん、例年だったらもっと遅かったりするんだけど。
うん。
もう一週、二週ぐらい遅い、8月の末 っていう印象があるんだよね。
まあ最終の土日みたいな、
ね、っていう印象があるんじゃない。それが2週ぐらい繰り上がってるのは、うんうん、車のスケジュール関係であそこしかないんだって思う、
うん、ああそういうことなんだ。
そうそうそう、だからもう例年になくさ、
うん、
本当にあのうおーって感じだったからね。
余裕がなかったですね。
いやいや、全然なかった
よ。うん、ですよね。
うん。まあ、それでも、うん、もう、やれちゃうっていうところがね、あの。
まあね。
うん。だから、やれちゃうんだなっていうことで、年々無茶ぶりが来るという感じなんでしょ、うん、きっと。
来年はまた、あの、要求が高くなってくる。
高くなってくるっていう。で、それの、それが、うん、まあ、ある意味楽しいから。うん
まあね、それはありますけどね、うん。
そこの攻防も含めて、
うん、
その、まあレベルアップになるからね、そういうのがないと、
うん。
やっぱレベルアップしていかないから。
まあね、国体とかほぼなんか毎年同じことやってるようなイメージですしね。
こういう言い方もあれだけど、もう打線に近いじゃん。うん、できちゃうもの、そんなの。
そう、まあいつものあんな感じでやればいいんだよね。
そうなのよ。
うん、そうそう。そうなんですよ。
だから逆に言うと、島の鈴鹿をやれてるから国体でもゆとりが持てるっていうか。
うん。
もう全然一レースで、とかまあ三レースだし、それもタイトなスケジュールであるわけでもないし、とか考えるよね。
まあ主催者もね、慣れてないからよく分かったりしてみたところもあるし。
そうそうそうそうそうそう。
そうそう。そうなんですよ。
そうなんだよ。そうやって考えると、やっぱり、島の鈴鹿って、まあ、要求度が年々高くなっていくから。まあ、それで絶対それに応えたろっていう感じになっていくから。
まあ、そうですね。
うん。で、やっぱ担当者の人があんだけ汗かいてりゃね。
まあ、そうですね。
どうにかしたろうって気持ちになるじゃない。
もうほぼなんかこうね、ブラリハンとかやってる時、ほぼいてくれたりしましたからね。
あ、やっぱそうなんだ。
うん、もう本当に
そう、
しょっちゅう来て、なんかついてくれたりとか。
だろうだろ
う、
そうこってすごい大事なのよ、本当に。
まあ他のところではまずないです
けど、ね、ないだろう、ね、ないじゃない、本当に。
そう。そうなんですよ。
だから前の日のリハで、本当に黙って電源切られるような、その、担当ばっかじゃん、最近のイベントって。
まあね、そんなもんですよね。
そう。
うん、
あの、定時なのでとか。
そうそうそうそう。
じゃあ、イベント担当すんなよって言いたくなるじゃん、こっちは。
まあ、そうですよ、ね。
じゃなくて、ちゃんとやっぱり担当者が現場に来て、
うん、
やっぱ一緒に汗かいてるからこそ、まあ、この人の要求ならやったろっていう感じに初めてなるから、
うん、
すげえ大事だと思うんだよね、ああいうの。
まあそうですよね、
うん。
その辺はやっぱありますよね。
だろう？だから島野さんの社員ぐらいになるとさ、
うん、
まああれぐらいが規模の会社になると、本当にそういう担当ってほとんどがデーンとしてるもんなのよ。
まあまあね。
広告代理店に丸投げして、はい、やっといて、みたいなノリがほとんどなのよ。
うんうんうん、
あんなに現場で汗かく人いないから。
まあ、そうでしょうね。
そりゃやったろうって気持ちになんじゃんと思いながら。
まあ、それはありますね。
うん、で、うん、もうなんか、まあね、こういう昔からのつながりでさ、
うん、
結構お偉いさんもわざわざ俺のところに来て挨拶してくれたりするから、もうどうしようもないじゃんっていう、その。
もうこっちとしても逃げようも。
もう逃げようも、もう、そうそう、もう外堀埋められまくりじゃない、もうそんなもの。
確かにね。
おうん。だから手抜くとか絶対できねえじゃんと思いながら、その。
そうですね。
言い訳聞かねえし、とかなっていくから。
うん。
だからやっぱりそういうイベント、いいイベントやるときってそういうこと本当に大事なんだよね。挨拶に行くとか、まあ、だから、まあ前から言ってるけど、うん、本当に未だに、あの、金、鶴と熊野の時の門口会長は必ず来るからね。うん、
ああ、そうですよね。
今年3回ぐらい来てたもんね、うん、門口さん。
そんなに
来てた。そう、もうそんな来なくていいっすよって思いながら、その。必ず、そういうのすごい大事なんだけど、
うん、
そういうのができてない担当が年々増えてる感じがめちゃめちゃするんだよな、なんか。
まあね、そうですね、それはありますね。
あるだろう？
まあ、特に持ち前だからしょうがないけど、国体なんか本当にね。
多いね。
うん、うん、そんな感じですよね。
あ、まあ、その中でも、わ、頑張ってんなっていう人もいるんだけど。
うん、うん、そうなんですよね。
で、どっちかっていうと、この、うわー、テンパってる、もうパンク寸前だ。うん、やってあげようってなるけ、
うん、
ケースはあるんだけど。あ、ほ
ん
とそこだ、ね、もしこれお聞きの方が、なんかそういう担当になった時には、うん、本当に最前線にいた方が学ぶ点も多いし、
うん、
やっぱり信頼を勝ち得るから、いいイベントになるよ。うん、
まあそうですよね。
どうにかしようって現場が思うから、うん、それすごい大事だと思うよ、本当に。
うん、それはありますね。
うん。
うん。まあなんでね、本当にまあ今年はね、いろんなイベントが動いてるんで、
うん、
まあ、ね、これ以外の、島の鈴鹿以外にもいろんなジャンルのいろんなイベントがもうね、
開催しましたとか。だから、ね、うん、一山は越えたんだけど、
うん。
一山なんだよね、まだ、その。
まあそうですね。
まだ、うん、まあ新しいチャレンジしないといけないこともあるし、うん、とかあるから、まあ気抜けないんだけどね、うん、11月まで。
まあそうですね。うんうん、
まあでもあれですね、本当にこの番組を筆頭に募集した、
うん。
うん。助っ人の皆さん大活躍だよ、どこの現場でも。
ねえ。なんか優秀な人材がめっちゃ集まって
る、ね。めっちゃ集まってるよね、なんか。
そう。しかもなんか、いろんなこう専門知識を持った人たち
が集まってて、ね。そうそうそうそう。だからもう、ニセコからずっとだよね。
そうですよね。
うん。あ、ほんとだから、ニセコに来てくれたさ、
うん。
うん、これ、本名の方言っていいのかな。藤沢さんっていう、来てくれた人、うん、大工さんかなんかなのよ。
うんうんうん、そうですね。うん、
で、その時に、脚立持ってるみたいな話で、この、カメラ、ゴール撮るとき高い位置構えたいんだけど、とかっていう話を、現場でチラッとしたじゃん。
うんうんうん、うん、そうですね。
そこな、先月、先々月ぐらいかな。もうなんか、CAD で作ってたよ。うん、なんか、これでいいって。
あ、そうそう。3D でのデータ起こせるって言ってたもん
ね。そう。作るけどって言ってたじゃん。
そう。
作って持ってこようかって言ってくれてた。なんか、作ってたよ、なんか。
早えな、仕事。
早えよ。
うん。
ほんとなんか、すげえよなって思うね。
そうですね。いやー、本当になんだろう。まあ、我々ね、こう、ずっと喋ってますけど、リスナーさんがどういう方かあんまりそんなに把握できてないってい
う
か、ね、いうところがあるわけなんですけど、
う
ん、こんな人たちが聞いてくれるんだなと思うと、まあ、ね、こっちも気が抜けないなっていうところ
があるんですよね。だよね。もう、惜しげもなく力貸してくれるから。
そうなんですよね。
そう。
うん。
いや、これだよって思うよね、なんか。
まあ、そうですね。そう。うん、
だからなんだろうね。まあまあ、昔はね、この大量の人に聞いてもらうっていうのが一つのあれだったけど、やっぱ、うん、まあ、ある意味それにも飽きたから、
うん、
でなくて、やっぱり一人のそういう人たちが行動を起こしてくれることで、何かのミッションが動いていくって、ここがやっぱ面白いなって思うのよ。
ああ、それはありますね、確かにね。
だろう、大量な人が聞いてても何にもしなきゃ何にもなんないから、それでいい、それで意味あんのかなってなっていくんだよな、どんどん。
うん。
だから、入場料取ってそれで金が儲けれりゃ、おうおうってなるけど。
まあね、それは数が増えるに越したことない
けど、ね。そうでもないから、うん、あんまりやったことないから、そういうこと。
うん。
そう考えると、自分が喋ってる、その影響力でいろんな人が共鳴してくれて、何かが動くっていうことが面白いなっていう。感じがもう今年ずっとつなが、続いてる感じがするな。
それはありますね。
うん。
まあなんで本当にね、まだまだこれからね、新しい方の力を借りなきゃいけないと思うので、
うん、
これからもまあね、本当に我こそはという方はね、連絡いただければ。
そう、力を結集して、まあまあ、来てくれた人はとりあえずみんな思う、刺激もらったっすって言って帰ってくれるから。
まあ大体そうですよね。
うん。
うん。
で、次回はみたいな感じだから、
そうですね。
そうなのよ。
うん。
不思議なもんだね、と思って。
で、まあね、こっちも新しい人が入ってくると刺激になるっていう部分もあるし。
そうだね。
ちょっと負けてらんないな、みたいなところもあるし。
ところが出てくるからね。
うん。
で、そういう意味では、やっぱこうやっ ってこうね、あの風通しがいいというか、うん、いろんな人も参加してこうやっていくっていうのは、うん、まあ一つのやっぱ手だなぁと思いながらね。
そうですね、うん、まあ特に本当に今年そのね、新しい人が入ってくることで、そのまあなんだ、組織としての新陳代謝ができてるというか。
そうそうそうそうそう、そ
う。うん。一時はちょっとなんかね、それがね、
うん、停滞気味に、ね、
メンバー、うん、になってたんで、うん、その辺がなかったんで、とか思ってたところはあるんですけど、うん、あ、今年はなんか面白いな、とか思いながらやってるんですけど ね、そういう意味で、
うん。
うん。
って感じはするよね、なんか。
そうですね。まあなんでまあね、この後もまた、ほぼ、まあ、5月1回何かしら、
ね。うん、何かしらね。あの、規模があれだけども、うん、何かしら、まあ、11月まではあるという感じですんでね。うん、
そうですね。
まあ、だから、まあ、今年はもうスケジュール的にもう埋まっちゃったから。
うん。
まあ、来年以降でもまた、あの、手伝いたいみたいな人がいればね。うん、
そうですね。
うん。
うん。来年も早ければ、ひょっとしてあれか3月から富士とかあるのか、どうなんかわかんないけど。
いや、あると思うよ。あの感じだと、また来年も、みたいな感じでは言ってくれてたから。
おー、じゃあ、もうそんなにあの、オフも長くないですね。
そうだね、うん。3月が一発メインになるもんね。
うん、これまでは、ほぼなんだ？
だから、熊野が一発目だから。
熊野が一発目だったから、6月ぐらいまでは。
そう、5月の末ぐらいが一発目だったけど。
うん、だったけど、うん、そうなんですよね。うん。3月にあると、もうなんか、ん？ 12 月、1月、2月、3日、3ヶ月ぐらいしかやってないん
ですよ。ぐらいなイメージ になっていくよね。うんうん、
ですね。
うん。で、今年そうなんだよね。残念ながら駅伝がね、行けなくなって、うん、まあ、あの、正式に、あの、うん、ケーブルテレビさんとも話して。
うんうん
うん、で、そのバイクのお知り合いの方いませんかって言われたけど、いやいや、ちょっと、ロードレースのね、あの、でかいレースが重なってるから、
うん、
うちらの人脈の中ではちょっといなさそうなんですよって言ったら、そうっすか、まあ、また来年お願いします、みたいなことは言ってくれてるんだけど。
ああ、そうなんですね。
うん。
本
当は駅伝もやりたいんだよね、あれ楽しいから。
まあね。
うん。うん、
あれはあれで面白そうですね。
面白いんだよ。だからそういう意味ではね、うん、まあいろいろとまたチャレンジできていけばというふうに思いますんで。まあ来年、ね、あの、うん、話聞いててた、あの、うわ、手伝いしたいと思う人は、
うん。
またご一報いただければと思いますよ。
そうですね。うん。で、まあそんな感じでね、まあさっきも言ったんですけど、日本中ね、いろんなイベントがこう行われてたりとか、あとはみんな旅行しまくってるせいで、あの、航空券が高いっていう、
ね。そうだね、まあしょうがないと。まあ、来年になったら落ち着くのかな、わかんないけど。
どうなんだろうな。まあ今年の盛り上がりはちょっと異常な気がするんで、
う
ん
う
ん、
これはもう、もう仕方ないだろうなとは思うけどね。うんうん、
そうですね。本当にあの、うん、平日のこんなにそんな人気がない場所とかに、
うん、
まあ僕は鉄道とかで行ってたりすると、この駅でこの時間帯、平日なのにこんなに降りるとかそういうのがね、うんうんうん、あっちこっちで見られるんですよ。
うんうん、
本当にみんなだからもうあの、休日平日問わずもう旅行しまくってるっていう、
うんうん、
感じなんで、地方はまだマシだけど、東京のホテルが高いしなぁ。
ああ、それ大変だよね。
そうなんですよ。うん、もう、ねえ、コロナ中は本当にもう5000円で平気で泊まれたのがもう7000円、8000円とか、
うん、
しかも山手線から外に出ないと、高くて泊まれないとか、うん、結構そんなこともあったりしますからね。その辺も大変だし、新幹線も常に混んでるし、なんで、まあね、まあ、いろいろね、まあ、ね、そういう旅行業界の人から見たら、まあ本当にコロナ禍でね、かなりマイナスだったんで、それを今こそ取り返すって感じになってるんだと思うんですけどね。なんで、まあ、まあ、経済が回るのはいいことですしね。
まあね、まあでも本当そのオーバーフローしない程度にって思うな。
まあね、コロナもまあ、思ってたほど、こんだけ人が動いてる
割には、そうそうそう、割には、そんなに思ったほど上がってないんで。そうそうそう、爆発的な感じでは今のところはないからね。
そうなんですね。
ある程度はやっぱ吸収できんのねって感じはあるから。
まあ、それはありますしね。
で、なんか、その観光地によってはもうなんか、その人が回らなくて、ね、レンタカーもないとか。
うん、うんうん。
だその、 まあそのあたりも徐々に戻っていて、ちゃんとその辺がこのなんていうの、観光行った人たちにもあんまりその過度なストレスかけることなくぐらいの感じに戻ってくれりゃいいけどな。そもそもだから11月の沖縄なんてさ、人いないからやってるんだから、あれ。
まあそうか、本来そうなんですよね。
本来そうだよ。
そうかそうか、そうだな、確かにな。
だからそういうベースに早く戻ってほしいなとは思うよ。
そうですね、通常モードに戻ってくれれば、
その閑散期、一応閑散期っていうことで、っていうことでそもそもはやってるんだから。
そうか、
うん、
うん、いやまたあれなんですよ、11月のこの12日というのがね、あのいろんなジャンル、いろんなイベントがね、この日に重なってるんですよね、いろんなの聞いてると、だからもうなんだ、あの声優ラジオイベントとかでもこの日何個やってんだよぐらいな感じでやってたりとか、だからやっぱり、今年は特にまあそのイベントがね、まあ前みたいな制限なくやれるようになって
る。そうだね、
だから沖縄に限らず本州いろんなところでも11月11、12あたりでなんかイベントめっちゃやってるみたいです、
ね、そうそう、だから本来はその時期全国的に見てもイベントって少ないんだと、少なかったんだと思うよ。
かもしれないですね。
そうそうそう。で、今年見たときにそこがそもそも空いてるからっていうことで、ガーって突っ込んでんじゃん。
かもしれないですね。
ま
あね、そんな感じなんで、まあ、そんな中で、なんとかの航空券を安く取ろうっていうのでね、ずっと、ここ、今週ぐらいは、メッセンジャーの方でみんなで、ああでもない、こうでもないとかいろいろやってたわけですけどね。
でもこれどうなのかな、いや、これ一回セールスがあって断ったんだけど。
ああ。
アメックスのプラチナカードとか持つとさ。コンシェルジュのサービスが受けれるのよ。
はいはいはい。
そういうの丸投げしたら取ってくれるのかな。
安くは取れないんじゃないですか。
いや、一番安いやつで取ってって言ったらどうなんだろうねと思って。結構ね、プラチナカードすげえ値段なんだよ、年会費。
まあまあ、10万とかそんな感じになります。
そうそうそう。な、そのメリットって聞いたら、そのコンシェルジュがとか言うから、その旅行の手配などいたしますとか言うから。
まあまあ、書いてありますね。
言ったらやってくれんのかな、こういうのもと思いながら。
どっちかっていうとあれじゃないかな、急に決まってバタバタしてるから頼むとか、ああいう目的なんじゃないのかな、僕も。
いや、そう思うけど、そういうこと書いてないじゃん。そういうのじゃないとダメですとは書いてないから。
まあ、ね、まあ、もちろんそれはそうなんですけど、
ね。そう、だから1年間のスケジュールガーンって渡して、全部取っとけって言って、取ってくれるんなら、10万払ってもいいかなとか思うけど、はい、その。
ああ、一年分前もってってことか。
そうそうそうそう、そう。
それはやってくれるんじゃないかな、やれる範囲で。
なんか、ありそうじゃん。アメックスぐらいだとなんか裏のルートがありそうじゃん、なんか。よくわかんないけど。
それはどうかわかんないけど。
なんかアメックスさんだけが持ってる窓口みたいな、ありそうな雰囲気すんじゃん。なんか、アメックスって。
まあなんだ、アナのアメックスカードとか持ってたらアナが有利とかそういうのあるかもしれないけど。
わかんないけどね。
まあね。
じゃそういうの駆使してやってくんのかなとか思って。ほんとそこのテーマすげえめんどくせえしとか思うじゃん、なんか。
まあそれはありますよね。
だから1年間全部その、飛行機のチケットと、ホテルと、もう、マックス派生までとかいう条件も守りつつ全部抑えてくれるんだら、それだったら10万払うかちゃうけどなぁと思いながら聞いてたんだけど、まあとてもじゃないけど、払えないんでインスゴールドでって言ってるけど、
プラチナきついな、さすがに。
きついよ、ゴールドでもきついのに。
まあね。
まあまあ払うからね、ゴールドも。
まあアメックスは高いですからね。
高い、高えなぁと思いながら。
JCB とか楽天とかは1万円台で済むけど。
そうなんだ。
そうなんですよね。そうか。まあ、それを全部そのアメックスで払うっていう前提だったらやってくれんだ
けど。いや、もうほとんどアメックスだからね、払うの俺。
ああ、そうなんだ。
だからすげえ上得意なのよ。だからプラチナにしろって言ってきてんのよ。
なるほど、そういうことか。
だって、一応 JCB もビザも持ってるけど。JCB って月額3000円ぐらいしか使ってないし、その
そうなんだ。
ビザもそんなもんなんよ。500円とかなんだよね。うん、なんか何かをこの写し忘れてる月額費用を払ってるだけで。で、要は会社作った時に信用がなくて作れなかったのよ。
ああ、そっか、会社名義でってことか。
そうそうそうそう。うん、アーメックスだけだったのよ、うん、作れたのが。
ああ、そういうことか。
それもあって、うん、で、その、なんだろうな、JCB だとスタートが20万とか。
うん。
20万のカード作ってもさ。
まあ、会社ではちょっと
足りないですよ、ね。一元で、うちらで言うと、全然その、あれじゃない、うん、その、カードで払えないんだから、ホテル代が。
そうですよね。
その、実践的じゃないじゃん。
そうですね。
その中でアメックスだけだったのよ。だから、じゃあアメックス使ったろうっていうことで、ガンガン使ってるんだけど。本当そのコンシェルジュサービスってどうなんだろうと思いながら。
ああ、リスナーさんでアメックスのプラチナ
とか、ね。プラチナとかブラックとか持ってる人で。
そうね、コンシェルジュ使ったことある
人そういうのやってくれるよとかいう情報があれば。
うん、そうですね、教えてほしいですね。
ちょっと検討したいなとは思いますけどね、なんか。
ああ。ちなみにそれは単なる純正のアメックスのカード、
ね、うん、そう。もうアメックス直のやつ。
そうか。
うん。
てか、あれって、なんかポイント的なものあるんですか？
ある。すげえ溜まるよ。
ああ、そうなんだ。
うん。
それで、何に変えれるとか。
なんかいろいろ変えれるよ。
ああ、そういうことなんだ。
うん。俺はだから、たんまり貯めて、パソコンかなんか買ってやろうと思って、ずーっとたんまり貯めてる。
ああ、そういうことか。うん、なるほど。
有効期限とかないんだよね。
ああ、そうなんですね。
うん。
なるほど。そうか。
だから、コツコツ貯めてる。
まあ、ちなみに僕は、まあ、前も言ってたかもしれないですけど、大学の時に作った JCB の、ユナイテッド航空のマイレージプラスが付いてるやつなんですよね。
うん。
それのゴールドカードが年、16,500 円くらいだったかな、
うん、
年会費、
うん。
で、ゴールドだから、100円で1マイル貯まるんですよ。
うんうん。
だからなんだ、例えば、40万のパソコン買うと4000マイル貯まったりとかするんですけど、
うんうんうん、
で、だいたい、5500マイルでアナの国内線が1回乗れるんですね。
ああ、なるほど。
うん。なのでもう僕はそこに全部、それをメインカードにして、もうどんどんユナイテッドのマイレージを貯まるようにして、
うん、
まあ、自分でなんか国内移動するときに、それで、アナに行ったらで乗るみたいなことをよくやってるんですけど、
うんうんうん、
まあね、いろんなカードでこう、まあ、なんだろう。JR 東日本が出してるビューカードとかの JRE ポイント、うん、あれはあれか、スイカだったかな、
うん、
まあ、あの辺だと、ね、逆に言うとなんだ、新幹線のグリーン車がタダで乗れるとかね。
うん、うん、
うん。まあ、いろいろとあるんで、まあ、カードによってね、メリットはいろいろとあるんですけれど、うん。うん。まあね、その辺は、皆さんうまく使ってもらえればいいんじゃないかなと思うん
ですよね。そうだね。だから、アメックスはなんかいろいろと後でポイント、うん、マイレージに振り返るとか、なんか、いろいろあるんです
よ、ね。ああ、そういうことか
な。うん。一回、この、アメックスでやるんだけど、うん、そのうち、この換金率がどのくらいで、このマイレージとか、なんかいろいろやれるのはやれるから、
まあ、大体あるんですよね、
そうだから、まあ、そういう意味ではすげえ、便利はいいなと思うけど、年会費3万だからもうちょいだっけな、高けんだよね。
まあまあ、アメックスのゴールドってそんなもんでしょうね。
うん、高けえな、プラチナだと本当、10万ぐらいな。
そうですね、10万とかになりますね。
だ10万払うからには、本当そこまで働いてくれるんならやるけどって思うじゃん。うち的に言うと。
確かにね。
うん。
そうか。
そう。
なるほど。
そう。
うん。
だどうなんだろうなんて気がするんで、ぜひもう、お持ちで、そういうサービスご利用の方はですね、
うん。
ぜひこんな感じだよって教えてもらえれば。
そうですね。
初心者だからね、去年初めて、ラウンジ使ってみたんだよね。
空港の。
ドキドキしたもん、はい、俺。本当にいけるのこれで。本当にと思いながら入ってきたから。
そうか。
うん。
ああ、じゃあまああれですね。あ、BC はあるか、沖縄は飛行機は使わないから。
使わない。俺、だから北海道の時しかほぼ使わないから。
ああ、そういうことか。
うん、なるほど。そう。だから去年初めてニセコ行くときに初めて使ってみて。
うん、
おーと思いながら、そんな、まあ、ドキドキしながら入ったから、俺。
でもあそこの上、あの、羽田のラウンジは結構広々としてるし、静かでいいと思います
けど、ね。あ、いい、どこのラウンジも結構良かったね。
うん。あの、沖縄のラウンジなんか、あの、全然スペース足りなくて、みんな立ってドリンク飲んでとか、そのことな
かった。ああ、そうなんだ。
那覇空港めっちゃいつも混んでて、もう、入れないぐらいな感じの時もあったりするから。
そうか。うん、羽田空港ですよ。そうだよね。羽田も良かったし、うん、あれも、札幌も良かったし。
うん。あの辺の空港はまあね、
いいよね。
最近新しくなってるし。
そうそうそうそうそう。
うん。まあ、当然中部国際空港もまあ、それなりにみたいな感じで。
うん。
うん。まあ、まあ、ビジは飲まないで関係ないんですけど、中部国際空港なんかだと、あの、ビール飲めたりとかしますからね、ただで。
ああ、あるね、そういうところ。
そう、アルコール飲めるとかもありますからね。そうなんですよ。うん。なんで、まあ、ね、飛行機の待ち時間があるときは、ラウンジ、とりあえず入って、
ね。そうそうそう、とりあえず。早めに行ってもね、あの、そこで時間潰してができるから。
うん、で、まあね、ノートパソコン持ってて、
ちょ
っ
と、そうそうそう、そうそうそう。
うん。まあ、なんでね、せっかくゴールドカードある人はね、そういうのを活用してもらえればね、
うん、
いいんじゃないかなっていうのもね、うん、ありますけれど。はい。まあね、そんな感じで、まあね、一段落して、まあ、この番組としては、まあ、2週間ぶりということなんですけども、うん、まあ、なんだ。まあ、近々 iPhone の、発売も近づいてきてるっていうのはあるんですけれど、
うん、
まあ、とりあえず今の iPhone の、販売で、出荷台数が、アメリカよりも中国の方が上になったっていうね。
まあ、そらそうなるだろうね。うん。
うん。まあ、まあ、ただなんだろう。まあ、通常そのなんだ、まあ、新モデルがもう出てくるの分かってるから、うん、まあ、それでこの時期は日本とかアメリカは毎年下がってるんで、まあ、それで逆に中国の方が上になったみたいなところもあるので、
うん、
うん、まあ、そんだけ、そんなに極端にこう、中国の方が上がってるわけではないんですけれど、うん、まあ、まあ今回多分初めてなのかな、中国が一番になったのはっていうのは、うん。うん。で、まあ、そんな感じなんで、まあね、日本とかアメリカとかはまあ次の iPhone15 待ちっていう感じで、まあこのタイミングで買う人が、減っていると。で、まあ中国はまあ、まあやっぱ世の中、やっぱりコロナが収まって動き出したのかな、やっぱり中国は。
うん。
なんでまあそんなに大幅に増えたわけじゃないんですけど、まあね、上回ったっていうのと、あとはなんだ、やっぱインドもやっぱり全体的に増えてるっていうね。
うんうんうん。
うん、この辺もちょっとインドの話しましたけど、うん、やっぱりインドは全体的に増えてるってことなんで、
うん、
まあね、その辺で中国とかインドとかあの辺の、存在感がやっぱりこういうところでもちょっとずつ上がってきてるっていうね。
うん。
うん。そんな感じになってますかね。うん。で、まあそんな iPhone なんですけど、まあね、今年出るのはまあ iPhone15 シリーズになるんですけど、うん、なんかなんだこれ、iPhone17 だからさらに2年後のやつなのか。
うんうん。
なんかこれの、まあ開発中なのかなんかわかんないけど、それっぽい、まあ、ログかなんか、アクセスログかなんかあったのかな？
なるほど。
うん。らしいんですけど、なんかどうも、チップが、A19 とか、あと、M5 Pro とか、M5 Max とか、
うんうんうん、
M5 Ultra に該当するような、なんか、痕跡がありましたよっていう、
うん、
ことになっててですね。まあ、今年の iPhone15 シリーズはまだ、まあ、A17 なんでしょうけど、うん、まあ、これが、リーク情報が正しければ、2年後の iPhone はもう M シリーズになってるかもっていう。
なるほど。
うん。ことのようですね。
うん、
うんうん。で、2年後に M5 が出てるっていうことは、やっぱり今年に M3 が出て、来年 M4 が出て
る。うんうん。可能性はあるよね。
毎年1個ずつ新しくなってくるってことですよね、うんうん、きっとね、うん。うん。なんでまあ、そんな形なんで、まあ、そうするとなんか A シリーズが残るのはそうか。多分 iPhone Pro が M 系になって、
うん、
ノーマルのは A になるのか、
うんうん、
まあもしくは A は安い iPad だけになるのかとか、うん、まあその辺はね、バランスはどういうふうに取ってくるのかわかんないんですけど、まああとはやるか。うん、なんだ、通常シリーズの iPhone は全部 M とかになって、SE だけ A になるとか、そういうパターンもあるかもしれないですけどね。
うん、うん
うん。うん、 まあ、そんな感じで、まあ、iPhone も徐々に、MK のチップに多分変わっていくっぽい、
うん、うん。
うん、いう感じになってますね。うん。うん、まあ、そんな感じなんで。まあね、まあこの辺はまあ、実際商品として出てくるのはまだ2年先の話になると思うんですけど、うん、まあそんな痕跡も見つかってるんで、まあアップルは着々とこう、iPhone もまあ MK の CPU ね、うん、チップに変えていこうとしてるっていうことなんです
けども。まあまあそうだろうね。うん。
うん。まあね、iPad もね、iPad Air まで MK になりましたからね。
うん。
うん、まあそういう意味ではそっちの方が量産効果もあるんでしょうし、うん、まああと、下手したらね、今、もうパソコンよりもスマホの方が性能を要求されるみたいなことにもなってますからね。
うん。
まあ、その辺は合理的なんじゃないかなと思うんですけどね。うん。うん、で、まあ、そんな感じで、まあね、まあ、アップルも他の他社もね、スマホをどんどんね、性能を進化させたりとか、
うん、
機能性を上げたりとかやってるんですけど、
うん、
またヨーロッパがちゃちゃ出てきまして、
うん、
スマホのバッテリーの交換義務化を新しい規制として、義務化されるらしいんですね、これが。
うんうんうん。
で、まあ、EU で売るやつは、2027年までに、ヨーロッパで売るスマートフォンはバッテリー交換が容易にできることは義務化される。
うんうん。
というね、
うん、
なんだろうな、技術とか現状分かってない、ものを知らない奴らが権力持つとろくなことやらないなって今、
うん、
ことのこのパターンに USB-C とかまあいいんですけど、
うん、
これやると当然また熱くなるし防水性が下がるから、
あまあね、
これデメリットしかねえじゃんって思うんですけどね、
うん、
ここでバッテリー交換できたら長持ちすると思ってるんでしょうね、この人たちは多分。
うんうん、
せいぜいよう頑張っても4、5年だし、別にそんなのアップルで修理すればいいやけな話なんで、各メーカーとか。うん、まあ、あるいは市販の、ね、バッテリー交換のサードパーティーとかでもできるわけなんで、
うん、
うん、外付けでユーザーが交換できるにする必要なんか全然、ほぼメリットないんですよね、こんなのは。
うんうん、
なのに法律化してくるっていうね、もう。ちょっとこの流れでやっていくとなんか EU のせいでなんかスマホとかの電子機器の発展がぐちゃぐちゃにされそうな感じなんですけどね。
うん。
うん、なんちょっと困ったもんで、これはアップルどうするんだろうなっていうのはあるんですけどね。
うん、
アップルだけじゃないよな、多分全部ほとんどのスマホメーカー困るよなこれ多分。
うん。
うん、いうことなんで、まあちょっと、まあこの記事はね、こういうデメリットがあるよっていうのをね、
うん、
ライターの人は書いてるわけなんですけれど、
うん、
うん、ね、スマホのイノベーションが阻害されるっていうふうにこの人も、まあ書いてはいるんですよね。うん。うん、なんで、まあちょっと、この EU の横暴はなんとかならないのかなっていう感じがありますよね。うん。まあでもあれですね、まあ、んちょっと前、タイミング的にネタとして上げ損ねたんですけど、日本も結局ね、iPhone に対して、なんだ、サードパーティーは App Store 以外からソフト、アプリインストールできるしろとかってこと、言い始めちゃいましたもんね。
うんうん、
そう、あれも、最初にクックが来て、話したときは、その辺はなんだ、ヨーロッパに同調しないから、その代わり、マイナンバーカードを iPhone に乗っけるようにしてくださいみたいな、交換条件とかつけてたのに、
うんうん、
話はどこ行ったんだよと思ったんですけど、
うん、
日本までそんなこと言い出したかと思って、またダメな国だなと思ってますよね。うん。なんで、こういうのは本当に、まあ、なんだろうな。まあ、国民が声上げるしかないんですけど、日本で、そういうこと言い出したりしたのは。うん、まあ、ヨーロッパはヨーロッパでそっち側でね、
うん、
国民なりユーザーが声上げるしかないんですけど、まあ、当然、アップルとかヨーロッパ、EU には抗議はしてるらしいんですけどね。まあ、これでどうなるのかな。例えば EU モデルは本当にバッテリー交換できるように外付けとかにしたらもう全然違うモデルにしないといけないみたいな話にな
る。ああ、まあね。
なるっていうことは結局だから、ね、今の iPhone がまあ高いとはいえ、それでも、なんだろうな、ほぼ世界共通のハードウェアとして大量に生産してるから安くなってるというか、その値段、値上がりを抑えられてるわけで、 EU 出荷分が全然違うモデルになったら、全体的な、作るコストが上がってくるわけですよね。
うんうん、
そうすると、日本で売られるバッテリー交換できない iPhone も高くなる可能性があるわけで、うん、いい迷惑なんですけどね、これ本当に。なんで、まあ、その辺ね、困るなっていうのと、まあ、あとは間違っても日本も同じこと言わないといいとは思うんですけど、
うん。
うん、まあ、特にね、この記事にも書いてあるんですけど、なんだ、まあ、ヨーロッパとか、まあ、アメリカもそうだけど、そのなんだ、自分でユーザーが修理できるようにしろみたいなのが一部にはあって、結構ユーザーが声上げたりするんですけど、
うん。
うん、ただ、日本だとそれやっちゃうと、議席が取れないというか、議席が消えちゃうんで、
うん、
日本はそれ多分無理だろうなと思うんですけどね。
うん。
うん、まあ、なんで、その辺でちょっと、これは、どういうふうに影響してくるのか、あと、各スマホメーカー、アップルも含めて、どうするんだろうなっていう感じなんですけど、うんうんうん、とりあえず、まあね、USB-C とか、それが、通って、まあね、アップルもその辺には対応していったんで、うん、これはや、iPhone もバッテリー交換できるようにするのかどうなのかなっていうね、うん、ちょっとこれはどうなるのかなってところなんですけどね、うん、うん、日本では、なんだ、首相がなんか変なこと言い出さないよね、日本も、ちゃんと、監視しとかないとね、国民が。
うんうん
あの人たち分かってないんで、いろんなことが。もうなんか周りに流されて言ってますからね、
うん。
なんだっけ。ヨーロッパが USB-C にしろって言ったのが、あれはまあだいぶ前ですけど、今年に入ってなんか、サウジアラビアもなんか USB-C にしろって法律作ったみたいなこと
を。ああ、言ってたね。
そうなんですよ、うん。まあ、USB-C にするのはいいんだけど、うん、このバッテリー取り外しはちょっとなんとかしてほしいなっていう、
うん
うん、感じなんで、ちょっとまあ、ね、どうなっていくかわかんないですけれど、
うん
うん、日本も変なところに同調しないようにしてほしいなと思うんですけどね。うん、はい。っていうのと、あと、まあ、これはね、ポッドキャスト配信側の話なんですけど、Apple Podcast で今、有料の配信ができるようになるわけ、なってるわけなんですけど、うんうんうん、まあ、それを、分析する、どんなリスナーがいて、どれだけ聞かれてるかっていうのの、分析ツールの、クリエイター向けの新機能が、できましたよっていうことで。
うん。
うん。まあ、従来よりも、わかりやすく、まあ、これに出てくるのはあくまで、Apple Podcast、あんたなんだ、うん、iPhone の、純正 Podcast アプリで聞いてる人の分しか出てこないんですけど。
うん、まあ、そうだろうね。
うん。うん。まあ、でも、まあ、これまでよりも、いろんなことが分かるようになったとかですね。無料トライアルから有料サブスクリプションに移行したリスナーの方がいいとか。うん、あと、サブスクリプションから得れる推定収益なんかが出てくるのか。
うん、
今無料でやってるけど、有料にすると、これぐらい収益が上がりませんみたいなのが出るのかな、うん、うん。っていうようなのが出てきたそうですね。
うん。
うん、あとは、これはアメリカだけかもしれないけど、なんだ、マーケティングプラットフォームのリンクファイヤーと提携して、今年の秋からクリエイターがリンクファイヤーのツールキットを使えるよと。
うんうん、
基本料金は無料だけど、追加機能月額 9.99 ドルと、
うん、
いうことで、まあ、ランディングページを作るとか、
うん、
スマートリンクを無制限につけられるとか、まあ、SNS とかにすぐに、番組のなんだポッドキャストアプリの方からすぐにアクセスできるようになるとか、
うんうん、
まあ、ニュースレター、オンラインストア、ライブイベントの告知とかみたいな、
うん、
そんなこともできるようになるみたいですね。
うん。
うん。なんで、まあ特にアメリカはね、ポッドキャストがかなりメジャーで、まあそこからいろんなところにつないでいってっていう展開は多分やってると思うので、
うん、
まあそういうことがね、できるのはね、非常にいいんじゃないかなと思うんですけど、うん。うん、ちなみに、しばらく話してなかったですけど、僕がやってるタロ研究ママトーク。
うん、
今のところ、アップルポッドキャストで、まあ、月によるけど、1000円ぐらいの収益はあるかな、
うん、
うん。まあ、でも聞いてる人は多分、ん有料登録者何人いるんだっけ、まあ、でも多分10人台ぐらいとかしかいないんですけど。
うん。
うん、まあ、でも、それぐらいにはなってきて、来るんで、一応なんだ、Apple Podcast やるのに、 年間で2400円かアップルに払ってるんですけど、
うん
うん、一応黒字にはなってますね。
ああ、なるほど。
で、あとは、なんだ、パトリオンでも、まあ、有料配信、まあ、要はアップルポッドキャストが使えない、
うん、
アップル製品持ってないと、アップルポッドキャストは聞けないので、
うん、
まあ、そういう人たち向けに、パトリオンでも同じデータを配信しているんですけど、
うん、
まあ、そっちも4人ぐらいは登録してくれてるんで、あれは次々1ドルか。
うん。
うん、で、15% ぐらい取られてるのかな、あれは多分。うん、なんで合わせると、まあ、2000円はいかないけど、千何百円ぐらいとか。
うん、うん。
うん。まあ、週2回、7、8分の番組を配信してるわけなんですけど。
うん。
うん、まあ、それぐらいにはなってるんで、まあ、今んとこは、まあ、まあ、思ったより聞いてもらえてるのかなっていうね。
なるほどね。
うん。感じですかね。
うん。
うん。なんで、まあ、まあ、なかなかね、有料ポッドキャストなかなか難しいというか、収益化するの難しいっていうところもあるんですけどね。うん。まあ、でも、うん。まあ、あれかな。まあまあ、目的によるからあれかな。まあね、うん、結局、聞く人はね、減っちゃいますからね、どうしてもね。
うんうん、
たくさんの人に聞いてほしいっていうことであれば、まあ、やっぱり無料にして、まあ、マネタイズは別のところで考えた方がいいっていうのは。まあね、あるし、
うん、
まあ、もしくは、まあ、僕は鉄道日読の方は YouTube に移行したんで、まあ、そっちの方でやる形にはしたんで、まあ、YouTube でね、そっちでも収益ができたら、うん、まあ、そっちでやるっていう手もあるでしょうし、うん、っていうところではあるんですけどね。
うん。
うん、まあ、あとあれかな、パトリオンの方がなんか割とちまちまと機能追加をしてて、
うん、
Apple Podcast だと2週間無料でお試しできるんですよね。
うん、
うん、で、その間に全部、有料期間と同じように何でも聞けるんで、例えば僕の番組だと今160回ぐらいになってるんですけど、
うん、
頑張れば2週間でお試し期間で全部、これまでの過去のやつ聞くことができるんですけど、うん、パトレオンの方は今までお試しとかそういうのは視聴機能って一切なかったんですけど、
うん、
それをちょっと前に、最初の何分間だけ聞けますみたいな機能が追加になってて、デフォルトだと3分の1からの長さが設定されているけど、配信する側で調整できるんで、まあ僕は全体 7、8分とか長くて10分だから、まあ2分ぐらいにはしてはいるんですけど、
うんうん、
そんな感じで聞き始めなきゃ聞けるみたいな感じ、
うん、
なんであれか、ボイニッシュみたいな感じか、
うんうん
うん、そんな感じでお試しできるようになっているので、
うん、
まあポッドキャスト配信であれ、パトレオンの場合は、MP3 も、パトレオンのサーバーに置く形になるんで、
うん、
自分でサーバー、
負担しなくていいのね。
負担しなくていいんですよね、
うんうん。
で、多分あれやろうと思えば全部無料でもできるから、
うん、
無料で、お金取らない人たちの配信でも、パトレオン使えばサーバー代いらずに、多分ポッドキャスト配信できると思うんですよ、あれ。
うんうん
うん、うん。まあ、ただなんだ、まあ、で、まあ、大体日本語化されてるから、そこまで敷居は高くないかな。まあ、うん、有料版にしようとするとドル建てにはなっちゃうんですけど。
うん。
うん、で、まあ、なんだ、サーバー代、ポッドキャスト無料で、まあ、今やってる人もそうだし、これからやろうと思ってるけど、サーバーが気になるっていう人は、パトリオンでやるっていう手はあるかもしれないです
ね。うん、なるほどね。
うん。なんでね、まあ、その辺、よかったらパトリオンのページを見てもらって、まあ、とりあえずユーザー登録して自分のページ立ち上げるだけだったら完全に無料でできるんで、
うん、
まあ、で自分の管理画面見ると、まあ、本当に、MP3 の音声配信もできるし、やろうと思えば動画もできるし、もちろん、まあ、ノートみたいに文章を書くとかもできるし、
うんうんうん、
いろんなメディアで発信が1個のアカウントというか、1個のページというのかな、ある程度の中でできるので、
うん
うん、まあ、ブログもやりつつ、たまに音声配信するとか、そんなにもあったり、まあ、動画も載っけられたりするので、
うん、
結構いろんなことができるんで、パトリオン割と使い勝手いいんじゃないかなと思うんですけどね。
なるほどね。
うん。うん、あんまり、なんだ、日本に浸透してない、
うん、そうだよね。
人がね、うん、いないんですけど、うん。もうちょっとみんな使ってくれるといいんじゃないかなと思うんですけどね。
うん。
うん、まあ、そんな話と、まあ、あと、スターリンク絡みで、
うん、
コストコがスターリンク販売始めましたっていう。
ああ、見たいね。うん。
店頭に積んであるっていうね、うん。いうことで、 今のところは門真市の新店舗で販売されてて、
うん、
今後他の32店舗に拡大していくよと、
うんうん、
いうことなんで、あ、9月11日まで半額なのか、
うん、
うん、通常は7万3000、配送料込み7万3000だけど、9月11日までは半額の3万6500円で売ってますよっていう、うん、ことなんで、ついにスターリンクが、店頭で普通に買えるようになるっていう。
なるほど。
どんどん、販路を広げてますね、スターリンクね。
うんうん
うん。まあ、とはいえ、もう効果抜群ですからね。
そうだね。
まあ、特にね、まあ、キャンプ行ったり移動したりして使う人が、もしくはまあ、光がね、なかなか来ないような、
うん。来ないという。土地の人とかね。そうね、山の中の人たちは抜群だと思うね。うんうん、
そうですね。うん。うん、なんで、まあ僕はコストコ、近くにコストコがないんで、コストコの会員にもなったことがないんで、行ったことないんですけれど、
うん。
うん、コストコ会員の方でもね、近く、にある方は、ね、まあ、店頭でそういうのが今度、これから見られるなんじゃないかなと思いますけどね。うんうんうん、はい。まあ、でもあれですよね、なんだ。日本で代理店になったのが KDDI でね、良かったですよね。
うん。うん、
これソフトバンクがなってたりすると、なんか下手したら道端で配りそうな
気
がする。
そうだよな。
そうそうそう。
うん、
これ、ソフトバンクだったら、絶対店頭で配ってて、店頭っていうか道端で配ってるよなと思ってするんで。うん、うん。うん、au でよかったよねって感じですけどね。
うん。
まあね、まあそんな感じで、まあスターリンクもまあ徐々にまあね、販路広げつつ、まあ衛星もどんどん増やしつつって感じで、ね、
うん、
エリアもどんどん広がってきてるんですからね。うんうんで、まあね、新型、新モデルもどんどん出てきてたのか。
うん。
うん。なんで、まあ、これから、まあ、どんどん使い勝手良くなってくるんですよね、うんうん。はい。で、あと、まあ、個人的な話なんですけど、前に言ってた、MacBook Pro 14インチが届きまして。
うん。
うん。もう今これ、MacBook Pro 14インチでやってるんですけど。
なるほど。
うん。14インチの一番上のモデルで、カスタマイズしたのが、14インチの上のやつ、カスタマイズしない状態で44万8800円か。
うんうん。
うん。で、これを、通常だと GPU が30コアなんですけど、38コアにしてプラス2万8000になっていて、
うん、
あ、M2 Max ですね、
うん。
で、メモリを、32ギガから64ギガにしてプラス5万6000円で、うん、で、SSD を、1テラから2テラにしてプラス5万6000円、
うん、
で、58万8800円っていう構成になってますね。
うん
うん、で、まあね、今まで M1 の13インチ MacBook Pro、まあ2020年モデルだったんで、まあ3年間使ってたんですけど、
うんうん、
まあ手で画面解像度をちょっと1個上に上げたんで、だいぶ画面が広くなったっていうと、
うん、
うん、あとやっぱなんだろう、今までなんだ、パラレルズで Windows 11を立ち上げた時、パラレルズ、Windows 11にメモリ8ギガ割り当てたんですけど、
うん、
うん、これが MacBook Pro 14インチでメモリ64ギガになったら動きがかなり早くなりました
ね。あ、まあそりゃそうだろうね。
うん、やっぱメモリが16ギガじゃ、きつかったんでしょうね。うんうんうんうん、両方動かすのは。
うん。
うん、なんで、まあ、メモリにゆとりが増えたかなっていうね。
うん。
うん、まあ、あとは、まあ、当然全体的に速くはなっているし、まあ、逆に今までなかったノッチが出てきたりとか、あるんですけど、
うん。
うん、あとは、まあ、なんだろうな、まあ、慣れたけど、逆になんだ、タッチ ID のボタンが前よりでかくなったので。
ああ。
逆にこれはちょっとなんか前のちっちゃい方が安かったじゃないかみたいな感じはしなくはないんですけど、
うん、
まああとは別にタッチバー消えても別に、うん、不便なとか特にないし、
うん、タッチバーはいらないよ、もう前から言ってるよ、
まあそうですね、
うん
うん、まああとはまあまあ僕の場合は電源もマグセーフから取ってて、でまあこれまで使ってた OWC のサンダーボルトドックも両方挿してるんで、
うん、
まあそんなに使い勝手は変わんないかな。
うん。
あえて言えば、イヤホン端子が右から左になったんで、それが逆になったぐらいですか。
なるほど。
うん。で、まあ本当は、モニターも、2枚、外付けモニター2枚使えるんで、
うん。
ですけど、もう今、 43インチ 4K が目の前にガンとあって、もう物理的に置く場所がないので、
うんうん、
もうこのままでいいやって感じなんですけどね。
うん。
M1 になる前のインテルの置くときは、13インチで外付け2枚使えてたんで、フル HD の2枚使ってたんですけど、
うんうんうん。
うん。まあ、やろうと思えばね、もう1枚追加できるようにはなってますね。
うん。
うん、まあ、そんな感じで、まあ、注文してからどうだろう、2週間ぐらいで届いたから、やっぱ割と早くなってますね。
うん。
うん。で、そう、ちょっと鈴鹿屋をやってた時に、あの、宅急便のあの不在のやつで、ああ、来たなってのが分かってたんで、
うん、
で、まだ、あの、なんだ、ケースとかその辺、バタバタしてたんで用意できてなかったんで、
うんう
ん、手で急いでアマゾンで探したんですけど、
うん、
そしたらあの、なんだ、あの、傷防止完全4点保護セットっていうので、
うん、
上下のケースと、うん、それからトラックパッドの保護フィルムと、
うんうん、
それからキーボードカバーと、
うん、
それから液晶保護フィルム、全部ついて999円って非常に安いやつが、うん、ありました
。最近あるよね、この類というか。
うん、あ、そうなんだ。
うん。
うん、なんで、まあ、で、翌日来るから、じゃあともとりあえずこれでいいやって言って、これで買って今、うん、それをつけてはいるんですけど。
うん
さすがに安いだけあって、液晶保護フィルムはまあ、それなりだなって感じ。
そうそう。これは正直使えないけど。うん、
まあね、これはゆっくり後で、
うん、
もうちょっといいやつに変えようかなと思ってますけどね。
うん、
まあ、それ以外は
結構。そうそう、意外と使えるんだよ、うん。
ね、高いやつ買ってもそんな変わんなさそうな。
だから、これ高いやつ買っても壊れるサイクルってそんなに変わんないから。
まあ多分そうでしょうね。
そう、うん、特にこの外側のケースは、
うん、
どうしてもこう無理くりはめ込むから高いやつ買っても、
ね、まあそれは一緒ですもんね。
そうで、そうすると角が必ず壊れていくのよ、うん、
まあ切り裂いたりしますからね。
うん、
うん、
でそう考えるともうこういう安いの買ってガンガン買い替えるの方が効率的だなって感じになっていく、
うんうん、そうですね。
うん、
4、5千の買うぐらいだったらこれを買い替えていった方がいいっていう、ね、
そう、今、まあ、1年は持つから、
まあそれぐらい持つでしょ
う、ね、うん、だから年に1回ぐらい買い替えるぐらいの感じで、うん、このくらいの値段に収まるんなら全然ありだなって感じだよね、
うん、そうですね、
うん、
うん、なんでまあね、僕が前買った3年前に買った MacBook Pro 13インチ M1 の時は、
うん、
ここまで安いのはなかったんで、
うん、
お、今こんなのがあるんだと思って、
うん、
お、これはいいやと思って買ったんですよね、
うん、
なんであれか、あとはまあないのがパームレストのカバーのシールとかあれぐらいかな、あれはまた別に買おうかなと思ってますけど、
うん
うん、まあ、あとは、まあ、さっき言った保護フィルムはちょっとまあ買えるかも、
ね、そうね、そこだけだね、これ
そうですね。それ以外は、うん、まあ、キーボードカバーも全然普通に。
そうそうそう、使えるから。
うん、使える。単品で言ったのと大して変わらないですからね、うん。うん、十分なんですよね、これで、ね、
うん。これで十分、本当に。
うん、うん。
うん。
なんで、まあね、ケースとか探してらっしゃる方は、こういう、格安のも今あるんで、こういうのを使っていただければいいんじゃないかっていう、
うん、
うん、いうところですね。うん。うん、あ、で、結局、なんだ。あ、そうそう。で、まあ、こんな感じで、14インチが来たんで、13インチの M1 の2020年モデル。
うん。
一番最初に M1 が出た時の MacBook Pro 13インチ。
うん。
これを、売りたいわけなんですけど。
うん、うん。
リスナーさん9万9000円とかで買ってくれる人いないかな。どうかな。
まあ、まあ、でも、そんなもんじゃないの。
うん。ヤフオクだとうまくすると11万円台とかで落札されてるのもあるけど、まあ1割取られること考えると、
あ、まあそうだね、
そんなに変わんないんですよね。
うん、うん
うん、で、なんだ、ソフマップがやってるラクールか、
うん、
あそこで見ると8万円ぐらいの買い取り価格
なん
で、なんで前に iPhone 買い替えた時はなんかなんだろう、セールというか、なんで、高く買い取ります、キャンペーンとかやってたんで、
うんうん、
もうイヤフォークとかで売れるそっちが良かったんで、iPhone とか、あの辺は、もう全部ラクールに持ってって、買い取ってもらったんですけど、
うん、
まあ今そういうのやってないせいもあってか、うん、若干、うん、まあヤフーク、これだったらまだヤフークに出した方がいいなとは思うけど、
うん、
まあ最近ヤフークに出す手間もめんどくさいし、
まあめんどくさいからね、ほんと。
うん。あと なすごいあの目利きの人たちをいろいろツッコミがうるさいっていうのもあるから、
うんうん、
めんどくさいのでっていうのもあるので、うん、まあ、税込み送料込み9万9000円でもし欲しい人がいれば連絡いただければと思いますね、
うんうん、
一応ずっとケースつけていたんで、まあ、傷はほぼないと思うし、純正の AC もあるし、
うん、
元箱もあるし、でメモリ 16GB に増やしてあって SSD 1TB、
うん、
でスペースグレーですね、
うん、
はい、で、まあ、もちろん初期化して渡しますんで、
うん、
ただちょっと、月曜日から1週間っていうかなんだ、週末まで、出張に出ちゃうもんですから、遅れるのはちょっと9月入ってから、
うん、
だからちょうど1週間後の週末ぐらいの発送にはなるんですけど、
うん、
まあ、もし、欲しいよって方いらっしゃったら連絡いただければと思いますね。
なるほど。
はい。まあ僕の方からそんなところかな。
うん。
うん。
俺がさ、ちょうど鈴鹿に出るその日に、
うん、
OWC のドックが壊れて、
うん、
ドック壊れるの初めてだったな。
え、どんな壊れ方するんですか？
あ、もう、認識しない。
あ、そうなんだ。
突然だったね。
へ
ー。その何分か前まで普通に使えてて、
ええ。
で、あれ、充電の電池減ってんなって思ったら、
ほうほう、
もう本体電気入れると LED 光るんじゃん。
う
ん、
そうですね、
ロゴのところのあれがもう光ってなくて、
うん、あ、そうなんだ。
そうそう、あれと思って、
うん、
まあでもその日にもう鈴鹿に向けて出ないといけなかったから、
うん、
しょうがないんで途中でもうアマゾンに発注して OWC のドック、
うんうんうん、
俺はないと生きていけない人なので
そっか、うん、そうなんだ。
そうそうそうそう、だから発注して、うん、まあ全く同じものを買いましたけど
そうなんですね、
うん、
そうか。これ特に保証とかはなかったか、
どうか。いや、もう、でも、買ってだから、3年以上経ってる、経ってる。
ああ、じゃあまあ。
もうしょうがねえなって感じ。
まあ、まあ、そう
ですね。ではあるから。
3年保証だとしてももう切れてる
ってことですね。うんうんうん。で、特に、海外から直で買ったしね。
あ、まあそうですよね。
そうそうそう。だからまあ、めんどくせえからいいかっていうことでもう買い替えました。
そうか。壊れるんだこれあんまり考えてなかったけど
突然だったね。だから AC アダプターなのかなとも思って迷ったんだけど、
ああ、まあそうか。
で、そうそう、で同じもんが来てその新しい AC アダプターに挿したけど、うん、電源入らなかったから、
ああ、じゃあやっぱり本体が
壊れるんですね。本体だって感じだったね。
そうか、なるほど。まあ僕もなんだかんだ言ってね、まあ今度14インチになって HDMI がついたから、本体に直接 HDMI 挿してモニターにつないでもいいんだけど、
うん、
右側にあるから、そこに挿すと、マウスを使うのに邪魔になるんで、
うん、
結局僕も OWC のドックから、ね、外付けにつないでたりします
からね。そう、それが、だから、いちいち本体の抜き差しないでいいからね、うん、そこがめんどくさくないのよね。
そうなんですよね。
うん、
うん、1本サンダーボルトケーブル抜き差しするだけで全部賄えちゃいますから、ね、
そうそうそうそうそう、うん、そこが非常に便利いから、
うん、
でやっぱ新しいのを着てこれやっぱ OS のバグだったなって思うのが、
う
ん、これあれだったんだよね、LAN ケーブルの端子が、
うん、
これ OS のせいなのかな、本体のせいなのかな、いや OS のせいだろうなっていう目星はついてたんだけど、
うん、
DHCP で IP 振らなかったりとか、要は認識してないみたいなことが結構あったのよ。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう。
へ
ー。だからまあそこ確認せずにボンって繋いで動かすんだけど、 Wi-Fi も掴んでるから、
うんうん、
ネットワークのところ見たら、あれ認識してないじゃんみたいなことがね、結構、うん、だから3年前ぐらいは連発してたんだよ。
ああ、そうなんですね。
うん。で、それを、USB の LAN のあれがあるじゃん、うん、コネクターが、
うんうんうん。
あれ刺すとそういう現象が起こりにくいとかのがあって、ずっと刺して使ってたりしてたんだけど、
うん、
これすんだから、そのうちずっと OS がバージョンアップされて、今、あ、そんなことなさげな雰囲気になってんなっていう感じがあるね。
僕も有線 LAN と Wi-Fi 両方なんですけど、
うん、
普通に認識してるな。今までも別に Wi-Fi 切ってもネットつながってたから、多分僕の方ではあんまりトラブルあった気はしないんですけどね。
いや、これね、昔からドック系にはあったのよ。
ああ、そうなんだ。
だから、これ、だから OWC 使う前はベルキンのやつ使ってたりしてたんだけど、それでも同じような現象があったの。
あ、そうなんだ。
うん。だからこれ、まあ、間違いなく OS だろうなとは思ってたんだけど、確認のしようがないから。
まあ、そうですよね。
うん。で、ずーっとそれで使ってたから、どっかのバージョンアップで直ってんだと思う。
そういうことか。
うん。
なるほど。
だから、それが一番安定感があるから、要は、アンカーの、あの、USB と、からイーサーネットのね、あれ買ってずっと差しっぱなしにしてたのよ、OWC も。買った当初はそれが連発してたから。
ああ、そうなんだ。
うん、
まあ、有線なんて結構常時動いてるから、結構熱持つんですよね。
まあね。
うん。だから結構なんだろう、まあ、お客さんによるそのマルチアダプターの類、
うん、
うん。もう結構、有線 LAN は別に売ることが多いですね、僕もね。
うん。
うん、じゃないと、マルチアダプターで、他のものも結構いっぱい繋いでると、もう熱が放熱しきれなくて、おかしくなるみたいなことが結構あったり、
うん、
特に USB-C に安いやつとかね、
うん、
ありますからね。
そうそうそうそう。
あら、意外と有線 LAN は、熱を持つんで、まあ、その辺は気をつけなきゃ。
そうなんだよね。いや、だからそう考えるとさ、うん、その、あれなんだよな、うん、EU の、このタイプ C に何癖つけるとか、そういうのよりは、必ず家電製品には電源のオンオフをつけろっていうのを、わかりやすいハードボタンで、それやってくんねえかなって思うことすげえ多いんだよな。
電源ボタンですか？
うん。iPhone とかもすげえ切りづらいし。
ああ、まあね、そうですね。
切りづらいだろ？で、まあ、ブラックマジックに関して言うと何にもついてないのよ。
確かにね。
うん。
ないですね。
ないだろ？
ないですね、うん。
だから、気抜いてるとずーっと動いてんのよ、あいつら。
ああ、まあそうか、通電しっぱなしになるから。
そう。
うん、
必ずオンオフつけろっていう法律作ってくんねえかなって思うね。うん、その。
そっちの方がまだユーザーにはメリットありますよね。
そうそうそう。だってさ、その、うん、なんだ、その、うん、SDGs とかなんだか言ってんだから、
うん、
電源切る権利もねえのかよって思っちゃうじゃん、その。
そうですね。しかも、なんだ、電気をなるべく使わない
ようにしてるとか、そうなんだよ。そうなんだよ。
言ってるんだったらね。そう。そうですね。確かに。
俺はちょっとでも切りたい派なのよ。
あ、そうなんだ。
いろんな意味で。だって、要はさ、中継使う iPhone なんかは普段使わないから。
ああ、まあね、確かにね。
うん。で、電源入れっぱなししてたら、使いたい時にもう切れてんじゃん。充電から始めないといけないじゃん。
まあね。
だから切りたいんだよ。切りたいけど、超めんどくさいじゃん、iPhone とか。
たまに切ろうとすると、どのボタンとどのボタンを
押すんだっけ。そうなんだ。俺でその電源切るたびにスクリーンショットばっかり撮れて、みたいな。
そうそうそう。
で、そこは電源ボタン分かりやすくつけろって法律を。
確かに。
どの電気機器も、つけとけって法律を作ってくんねえかなって、すげえ思う。
それはまあありますね。
あるだろ？ iPhone もなんでこんな分かりにくくしてんのかな？切りたい時には切らせてくれよって思うじゃん。
まあね、確かにね。まあ多分まあ、もう作ってる方はもうまあ基本電源切らないっていう使い方のつもりなんでしょう
けど。そんなことで SDGs とか言うなよ、お前らって思っちゃうよ、こっちは。
そうか。
うん。
まあね、うん、確かに。
でも電源切ってもアップル系ってバッテリーの消費早いんだよね。
ああ。
これ何なんだろうって思うんだけど。
そうなんだ。あんまり気がつかなかった。
ノートパソコン、だから、MacBook とかでも電源切ってても、
うん。
消費してるスピードすげえ早いのよ。
あ、そうなんだ。
うん。何なんだろうって思っちゃうよ。iPad とかでも俺、使わないときには必ず切ってるんだけど。
あ、そうなんだ。
うん。 一ヶ月もすりゃカラカラになってるようなイメージあんな。二ヶ月ぐらいかな。
あれ、パワーナップとかがオンになってるとかじゃないんですか？
なってない、なってない。
あ、そうなんだ。
うん。なんか意外と早いのよ。なんでだと思いながら、切ってる手で何か動かしてんのかなと思うぐらいアップル系は早いのよね、なんか。
ああ。逆に僕はつけっぱなしにするからな、全部。うん、電源も、まあ、電源コードも差しっぱなしとかにするから、
うん、
逆に全然気がついてないんですけど、この辺は。うん、ああ、そういうのがあるんですね。
あるある。だからこの OWC のやつなんかも、
うん、
ドックも電源ねえし。
まあそうですね。AC 抜くしかないですね。
そう、だから AC 抜くってどういうことだよって思っちゃうじゃん。電源つけろやって思うじゃん。
物理ボタン欲しいと。
そう。
ああ、そういうことか。
そう。
なるほどね。
だって使わない時には電源切りたいんだから、こっちは。
そうか。僕はもう基本的に全部つけっぱなし、つなぎっぱなしだからな。
うん。
ああ。まあでも確かにはなんだ。複合機、Wi-Fi で繋がってるプリンターの複合機とかでも、あの、結構電源落としてる人とかいたりしますけど、
ね、うんうん、
お客さんは、
うん、
いや、これは切らなくていいし、インクジェットは切っちゃダメだろうとか思ってくるんだけど、
うんうん、
あの、勝手にあのね、ヘッドクリーニングとかするから、あれ、うん、切っちゃダメですよとか言ってくるんですけど、まあ、まあ確かに切りたい人は結構世の中いますね、確かに、ね。
そう。で、その、うん、だからさ、その映像機器とかさ、その、一日目終わって、やっぱ全部一回電源抜くのよ。怖いから、映像機器って熱持つじゃん。もう常に。
ああ、まあそうですね。それはありますよね。
うん。
うん。
それこれ毎回抜くってどういうことだよって、電源つけろやって、本当に、あの、ブラックマジックには特に言いたいよ。
そうか。
うん。
確かにね。
何一つついてないから、ブラックマジックの機材って。
まあ、コスト削減なんでしょうね。
いや、そんなもん削減すんなよと、あの、スイッチャーにすらないからね、電源って。
まあね。
怖すぎるよって思うじゃん。
まあそうか、まあ確かにね、そうか。
あんなもん切り忘れてさ、ずっと夜熱持ってて、うん、その部屋で、もしさ、仮に、うん、空調止められたらどうすんだよとかなるじゃん。
ああ、まあ確かにスイッチャーぐらいになってくるとさすがに電源ボタン
欲しい。怖いだろ、そうなんだ。うん、すげえ怖えのよ。うん、
確かに、それはありますね。
毎回、あの、コードから AC から抜いてとかやるの、すげえ手間なんだけどって思うんだよね。
確かにそうですね。
うん。
ああ、スイッチは確かに欲しいな。
そうなんだよ。こいつらの、この外人たちの設計思想ってどうなってんだよって、ほんと思うわ、なんか。
あの、あれなんじゃないですか、あの、コンセントのところに、あの、何、あの、それこそ、あの、何、まあ、アマゾンのあれとかつけといて、声で切ら、あそこで切るとか、そういう風にするんじゃないですか。
まあ、まあ、そうなのかな。
わかんないけど。
そうか、そういうものだから、あれの意味が出てくるのか。ああ、なるほど。わかんなくもないね。
うん。だって実際、だって日本でね、あれ使おうと思っても、安い扇風機ぐらいしか使い道ないじゃないですか。
ないもんね、そうだよね。
そう。
ね、日本にはちゃんと電源スイッチを入れるという設計思想があるから。
うん、そうなんですよね。うん、しかも、物理ボタンじゃなくて、センサー式になってるから、うん、あの、コンセントの元のところで抜き差ししても動かないし、みたいなね、
うんうんうん、
いうのがあるから、あんまり使い道ねえなと思ってるんですけど、
うん。
うん、なんかひょっとしたらそういう風に使ってんのかな、アメリカは。どうなんだ。
いや、そうだろうね。だから、ああいうものが出るんだろうね。
うんうん、まあ、そうなんでしょうね。
なんなんだよ。そんな奴らがでかい顔して SDGs とか言うなよ。ほんと、何様だと思ってんだよ、お前ら。そんなことより電源つけろや。
いや、多分あれなんじゃないですか。アメリカは、あの、家が広くて、いちいち、あの、消して回ってたら大変だから、
ね、
いっぺんにやるんじゃないですか。
まあね。なんだ、なんだろうなって思うもんね。
うん、まあ確かに本当にあのいろんなものに電源ボタンがなくなってます
ね。なくなってるだろう。本当危機感すげえ感じるんだよ。
そうですね、確かにね。そうか。
うん。だから本当その iPhone とかもやっぱもうちょっと分かりやすい電源ボタンをつけろっていう法律、本当各国作ってくれ。
あのせめてなんだろう、あの、二つじゃなくて、一個長押し
で。そう、そう、一個長押しでは OK ですね。いいのよ。それでいいのよ。
そうそうそう。 そう、あの左右の二つ、三つのうちの二つだと、毎回どっちだっけって思って
間違える
ってい
う。そう、それで対応のスクリーンショットは、その作ってしまうことになるのよ。
まあね。
どこが SDGs なんだよって思うじゃん。
まあね、確かに。
本当に。
そうか。まあね。うん、そっちの方がよっぽど、建設的な感じがします、ね。
だろう、だろう。だからまあ、MacBook Pro とかはまだ電源ボタンあるから、うん、もうその、わかりやすいところにあるし、うん、あれだからいいけど、とは思うけど、
うん、
このやっぱ電源の管理のゆる加減は、なんかやっぱ Apple から始まったなって気がすげえするから。
ああ、まあ、そうか。
うん、スリープでいいっす、みたいな感じをやり始めたの、アップルからじゃん。
まあ、そうですね、確かにね。
それは電源ボタン作ろうよって思うよ、俺は。
まあ、そうか。
うん。
確かに、まあ、それあるかもしれない。
だろう、だろう、そうなんだよ。ほんと、ブラックマジック、至急どうにかしてくれよ、ほんと。
細かいちっちゃいものはいいけど、せめてスイッチャーぐらいはつけてほしいですね。
いや、ちっちゃいものも怖いのよ、その、SDI とさ、うん、HDMI の変換とかさ。
ああ、まあまあ、確かに、まあ、切りたいか。
ね、切りたいだろう、あれは。
まあ、確かにね。
あれ、現場によっては大量に置くときもあるわけよ。
うん、ああ、そうですね、確かにね。
ほんで、あれ切り忘れて、朝来たら熱々になってたりすんのよ、あいつ。
ああ、
まあ、ファンも持ってないし。
ああそうですね。
すげえ怖えんだよ、こっちは。
確かにね、
うん。
そうか。まあ確かにそうすると、めんどくさいか。
すげえめんどくさいよ。一個一個あれ抜いていくのって。
そうですね。確かにね。
あれ抜いたやつがさ、そのなんかうまいことテーブルの上止まってりゃいいんだけど、それがトゥルンって落ちて、テーブルの下とか落ちたらもうパニックだよ、こっちは。
まあよくあるパターン、
ね、よくあるパターンだろ。
確かに。
あれどこ行ったってことになんじゃん、もうほんと、それですげえ時間にも無駄にしてんなって感じすんもん、なんか。
確かにそれはね、うん、ありますね。
ほいで、その、やっぱさ、その、いきなり電源抜くってことにすげえ怖さあんじゃん、やっぱ。
ああ、まあね、うん、感覚的にはまあそれ確かに。
だろ、AC アダプター、ドンって抜いて電源落とすってさ。大丈夫？ほんと壊れないって思っちゃうから。
まあ、なんか終了操作してほしいですよね。
そうそうそうそうそう。うん、そう、だから AC アダプターの方にも負担かかるだろうし、とか。
ああ、まあね。
なんかいろんなこと考えるじゃん。もはやそういうことはないのかもしんないけど。
うん。
すげえ怖えんだよ、それ、ほんとに。
まあでも言われてみれば確かにそうなんだ。外付きハードディスクのでっかい版も最近ほぼ電源スイッチなくなってますしね。
ひでえ話だよ、ほんと。つけろよ。
そうですね、確かにね、うん。いろんなものからなくなってますよね、言われてみれば。
そう、すげえなくしてるんだよ。それで SDGs とか言うんで、おかしいよって思っちゃうよ、こっちは。
そうか。
うん。
まあそうですね、各メーカーさん、電源
ボタンは。電源はつけといてくれ、分かりやすいところに、本当に。
まあそうですね、うん、確かにね。
もう2個、本当、iPhone の2個の中押して最悪だよって思っちゃうなんか。
もう毎回分かん、どっちか
分かんない。うん、分かんなくなるっていう。で、そのソフトウェア的に落とそうとすると、メニューの深いところにあるとか。
ああ、はあはあ、確かにね。
すげえ迷惑なんだけどって思うね。
まあ確かにそうですね。
そう、で、その影響を受けて PS5 とか、もう電源ないのよ。
うん、あ、そうなんだ。
そう。おい、ソニーって思っちゃうよ、なんか。
ああ、ゲーム機ぐらいはまあ終了とか、ね、電源オフとか
欲しい、欲しいじゃない、欲しいじゃない。
そうなんだ。
そう。これ絶対 Apple からなんだよ、Apple の。ねえ、iMac かなんかでさ、電源ボタンが晴れてなくなった時があったじゃん。裏にありますとか。
ああ、まあ裏ですけどね。
うん。じゃない、あ、キーボードにあったのがすげえ良かったのにって、未だに思うわ、うん、俺なんか。
ああ、そうか。昔はまあ確かにキーボード側で電源オフできたもんな。
だろ？
できなくなりましたからね。
そう、あれがすげえ良かったのにって。
うん、確かに。
切り替え派の俺としてはすげえ思うわけ。
そういうことか。
うん。
まあ、 マックミニとか、まあ、あれちっちゃいからいいけど、
まあ、そう、あれはね、まだ、ね、そう、アクセスしやすいじゃん。
まあ、そうですね。
でも、iMac のあの、モニターの裏側にとか、嫌がらせかよって思うじゃん、あれ。
あの、毎回手探りで探さないと分かんない。
そうそうそうそうそうそうそうそう。そう
確かに、まあ、そうですね。
だろ
う？
前につけとけよって思うわけ。
まあ確かにね、
このアップルマークを押したら切れるにしとけやーってすげえ思うんだけど俺は、
うん、あとはなんだろう、最近その電源が入ってるかどうかの光るインジケーターとかもだいぶ省略されてるものが多い
ですけど、ね、あそうだね、多いね、
そうあれも結構困る、ね、
そうあれこれ入ってんのかなみたいな時だろ、
そう
すげえわかるわ、
だから MacBook Pro もだってのか何にもないじゃないですか、フリープしてるのか電源切れてるのか、
そうなんだよそうなんだよ
で、スリープしたのかなと思ってるのボタン押したら起動しちゃうし、みた
いな。うん、そうそうそうそうそう
そう。そうそう。それもちょっとどうかなと思うんですけどね。
そうなんだよね。
うん。
頼むから、うん、EU そこ突っ込んでくれ、本当に。
そうですね。
うん。
その辺は、正しい方向に、規制してほしいなっていう感じ、
ね。そう、使わないときには電源切ると。
うん。
電力使わないよって、それに意味があるんじゃねえのとか思っちゃうけどね。
まあそうですね、確かにね。うん、まあそんな感じなんで、EU の方も、もうちょっと、なんだ、まともなの規制をしてほしい、ね。
そうそうそう、なんかこう、納得度の多いことやってくれるといいけど、
うん、
って思っちゃうね、なんか。
そうね、よくわかんない、規制をやめてほしいなってところ
です
ね。
そうそうそうそう。だから本当にお願いします。この OWC のドックにも、もう、支給つけてもらいたい。
うん
だから3年ぐらいで壊れるんだよって思っちゃうじゃん。
まあそう、それが原因なのかどうかよくわかんないけど。
わかんないけど、でもそう思っちゃうんだよ、こっちは。
そういうことか。
うん。
なるほどね。
だって使わないとき切っとけば、うん、3年使ってても賞味1年半ぐらいかもしんないじゃん。
あまあ、
駆動時間としては。
あまあ確かにそうですね。
だろう？
まあそうなりますね。うん、
こいつ、あれなんだよ。要は、本当 AC アダプター抜かないと電源落ちないから。
まあ、それしかないですね。
そう。うん、だからやっぱ電源いるって思うんだけどね、なんか。
そうか。まあ、確かにそうですね。
うん。
いろいろインジケーターと電源ボタンはもう、なくしすぎですね、確かにね。
なくしすぎ。絶対なくしすぎだと思う。
うん
で関心なのは、必要、あんまり必要のないはずの、
うん、
シノロジーのナスにはちゃんとあるんだよね。
ああ、まあそうですね、ありますね、ちゃんとね。うん、
ねシノロジーのナスこそ電源ボタンなくてもいいじゃない。だって動、ずっと動かすんだから、うん、こいつは。
まあ、めったに動くことないです
から、ね。ないだろう
、ね、
でも、ちゃんとシノロジーにはついてんのよ。だから、分かってんな、うん、シノロジーと。
まあまあ、あれパソコンみたいなもんですからね。
まあね、でもそれは、うん、そのアップルのように裏にありますじゃないじゃん、ちゃんと表にあるから、
まあ、まあ、分かりやすい、誰が見ても分かるとかで言いますから、ね、確かにね、うん、
でそこからソフトウェア的にこうシャットダウンが始まっていくから、
うん、
いやこれは正解だよ、むしろお前らは裏でもいいのにって思っちゃうのよ。その、間違って押すことがないようにって思うじゃん、ナスは。
まあそうですね。
うん、
逆に間違って押したくないですからね。
そう。
うん、
お前らは表にあるのにって思っちゃうんだよね。
あ、そうや、シノロジのナスで思い出したんですけど、
うん、
お客さんで、まあ、ハードディスク2発だけど、黒い、一番安いやつじゃなくて、DS220 プラスとかあれぐらい
の。あ、はい、はいはいはいはい。
ちょっといいやつで、セレロンで動いてて、
あ、うんうんうん。
で、メモリーが。
載せれるやつね。
デフォルト2ギガで、うん、まあメモリスロットあって増設できます
やつ、うんうんうん。
あれを、まあ使い始めて3年くらいなのか。
うん、
でこの間たまたま他の用事でっていうか、あ、違うわ。一回停電して、ナスがおかしくなったから、起動ちゃんとできてないって言ったから、見に行ったんですけど、
うん、
で、まあ、電源ちゃんと入れ直したら動いたんですけど、
うん、
何人くらい使ってんだろうな。そこの現場にいる人は、社長っていうか、
うん、
と女性社員の2人だけなんだけど、多分、 遠隔アクセスで写真データとかを、
うん、ああすげえあれやってんだ、うんうん、
うん、と思うんですよ、まあ、うん、ちょっとまた今度行くんで何人ぐらい使ってるか聞いてみたいなと思うんですけど、うんうん、あの起動した時に出たのが、あの、うん、メモリ不足が頻繁にになってますって、
ああなるほど、はいはいはいはい、
あれが出てて、まあさすがに多くても10人も使ってんのかもわかんないけど、
うん、
メモリ2ギガで、うん、メモリ不足っていうんで、まあとりあえずはメモリ不足って出てるんで今度増設しに行くって言うんですけど、
うんうんうんうん、
ってことはシノロジーのナスは何もそんな数人で使ってるだけでメモリ2ギガじゃ足んないんだっていうことに初めて気がつきました。
あれなんじゃないの、やっぱ写真データでずっと握ってるとかそういうことが多いんじゃないの、ダウンロード中に、
まあ、うん、まあその辺どういうふうに使ってるのかわからないんですけど、うんうん、だから例えばなんだ、今白箱がこの前この間 223J が出たから、
うん、
あれでやっとメモリ1ギガになったんですけど、
うん、
僕が今使ってるその1個前の 220J ってメモリ512メガしかないんですよ。
うんうんうん。
まあ、一人でしか使ってないとはいえ、YouTube ライブずっと出してるんですけど、
うんうん
うん、あの程度の使い方でメモリ2ギガでメモリ不足って言うんだから、そりゃずっと YouTube ライブ出しててメモリ512じゃ足んないわなっていう、
うんうんうん、
そりゃしょっちゅう落ちるわなって納得しましたね、逆に。
うんうん、だよね。
うん、意外とあの、シノロジーのナスメモリたくさんいるんだなって、
ね。だと思う。
うん、まあ DSM のバージョンが上がったのもあると思うんですけど、
ね、そうそうそうそう、DSM でいろんなことができるようになってる分ね、うん、
まあそれはありますよね、
うん、で当然まあいろんなサービス組み込めば必要になってくるしっていう、うん、
そうですね、
うん、
うん、なんで、うん、思ってたよりもあのメモリがあの入れた方がいい、増設できるモデルだったら増設し、最初からもう増設してた方がいいっていう、
ね、そうそうそうそうそうそ
う、うん、
のがいいと思うね。俺特に、だから、ね、あの、高いやつ買った時に、あの、うん、仮想で Windows 動かす前提で買ったからすぐやったの
よ。ああ、ああ、そっかそっか、その手もありますよね、うんうん。高いやつはね。
うん、そうそう。だから、その辺もできるから。
うん。
まあ、知れてるからね、メモリーの。あの、シノロジーの純正のやつ買うことはねえから。
うん、ああ、僕一応今んとこ純正のしか付けたことないんですけど、純正のじゃなくてもちゃんと動いてます、
ね、動いてるよ、全然。
ああ、じゃあいいのか、そんで。
うん、それでいいよ。だって、同じ企画だったら基本いいから。
うん、まあ、そうでしょうね。
うん、
うん。うん。そうか。今だから4ギガ買うと一番何千円ぐらいする
の。ああ、高えな、やっぱ。
まあ、純正だとやっぱりそれぐらいなんですよね。うん、うんうん。じゃあまあ、純正じゃなくて安いのでもいいから、あのメモリ増やせる機種の人は増やしてた方がいいっていう話ですね。
どう思う個人使いだったらね、会社で使うときにはさすがにと、
まあ、
ちょっと怖いかなとは思うけど、まあでも、まあ、メモリーだからね。
まあ、大丈夫だろうと思うんですけどね。
うんうん、ほぼほぼ大丈夫だと思うよ、そんなもん。
うん、まあ、僕は自分のだったら全然普通にやるんですよ。お客さんには、うん、一応順天しようかな。
まあまあ、そうそうそうそう。まあ、ちょっとね、そうはなるけど。
そう、
まあでも本当知れてるから、それは、うん、あのいいやつ買って増設できるんならやっといた方が良さそうだよ、うんうん、
そうですね。でやっぱりあのなんだ、一人だったら白箱のやつでもいいけど、もうある程度数人で動かすんだったら、あのメモリが多いやつもしくは増やせるやつを買っとかないと、うんうん、意外とあのすぐにメモリ不足になるよっていうね、
だと思うよ、うん、だからまあ、うん、でかいデータダウンロードするのに10人が同時にとかなると、うん、まあ当然間違いなくいるしね、
うん、まあ全然そうでしょう、ね、うん、10人だったら全然、うん、白箱なんか買っちゃダメでしょ
う、ね、そうそうそうそうそう、うん、だからそうなるとメモリーもっていう使い方すれば、
うん、そうですね、
うん、とは思うね、
うん、
だから本当にあの設計思想として本当にあのシノロジーのあの前面に電源があるっていうのは、
うん、
お前らは裏でいいけどって思ってるよ
逆にね、
うん、逆に
確かに、
ね、なんかで間違って押したくないんだから、お前らは裏につけるべきだと
マックは前ですけど、
そう
確かにね
って思うんだよ、なんだよこいつらの設計思想って思ってる俺は
そっか、
うん、
なるほどね、
うん、
うん、まあね、確かにあのね、操作性に関わってくるし、しょっちゅう電源切る人はまあね、そこら辺が結構手間になりますね。
そうそうそう。
うんうん。その辺はまあ分かりやすくしてほしい、
ね。そうだね。だから SSD になってさ、多少まともになったけど、ほ
ん
とあの、スリープで思った時に電源が入んないってパソコンとかのあるあるじゃん、なんか。
ああ、まあそうですね、確かにね。うん、
したらさ、やっぱり電源落とす方が無難じゃんってなっていくのに、
うんうんうん、
なんでスリープでいいっすってことになってんの、いつの間にかとか、すげえ思うわ、なんか。
そうですね、Mac も Windows も割とそんな感じになりました、ね。
だろまあ、SSD に変わって減ったかなとは思うけど、
まあね、
うん、ハードディスク時代なんかひどいもんだったじゃん、なんか。
まあ、確かにね。
うん。で、結局再起動かよとかなっちゃうから。
うん。確かにありますね、それはね。
それだったら一日一回電源切っといた方が、運用的にも無難だろうよって思う時代から、
うん。
裏にとかって言ったからね、こいつら、ほんと。
まあ、アップルは特にその辺ね。
そう。
あの、デザイン優位重視ですからね。
そうなんだ。うん、そこなんだって思いますけどね、本当に。
うん。
お願いします。はいはい、ぜひ、EU の勧告でブラックマジック社に対して出してください。
名指しでいいの EU
が。おうおう。だって何一つついてないんだから。
まあ確かにね。
うん。
それは省きすぎだろうと。
そう。さすがにって思うよ。
そうですね。
うん。
少なくとも10万円以上するもんにはつけるや
つ。そう、スイッチャーにはつけといてくれって思う。
さすがにスイッチャーは欲しいよ。
本当に。それは。ブンブンファン回ってんのにって思うじゃん。
そうですね、
うん。
そうか。なるほど。まあ、そんな感じなんで、これを、もし聞いてる、ブラックマジックの方がいたら、
はい、電源に支給、うん、
つけるように、
つけてください。
提案してください。
チャットの方で、はい、その、スイッチ付き電源タップって、まあ、確かにそうなんだけど。
まあね。うん、
でも、その、なんだろうね、ビーズ、その、うちらの現場って、
うん。
ものすごいことになるわけだ、そのタコ足具合が。
電源もそうだし、映像のケーブルもそうだし、
うん、
ぐちゃぐちゃですからね。
ぐちゃぐちゃになるわけ。
で、何が何かさっぱりわかんないですから、ね。
そうなのよ。そうなると、なんかの衝撃で、うん、タップの電源触っちゃうってことがあり得るから。
うん、そうそうそう。あれ切っちゃう可能性がある、ね。
そう。だから避けるのよ、そこ。だから本題にいるんだよ。そう。
うん、うん、とおばちゃんがスイート落とし、
そうなのよ。あれもタップについてるがためになったから。
そうですね。
そう。
確かにね。うん。
それダメなんだっていうことを学んだわけですよ、あの時。
てか、あれ、だからそうなんだろうな。気軽に、押しやすいように、その、すぐ手前にある、あって、左右ボタンってこう押すけど、
うん、
もうちょっと、なんだろう、間違って切りにくいやつ、
うんうんうん、
とかないかなと思いますよね。
そうだよね。
うん。簡単に、ちょっと触ったら切れちゃいますもんね。
そうなんだよ。
うん、それはそれで怖いんですよね。
それとか、その、ボタンだけこう、うん、なんか、別にこう、配線で伸びてて、
ああ、そうですね。テーブルの上に置けるとかね。
そうそう、うん。そこだけこれが電源だよって置けるんならまだいいんだけど。
うんうんうん、
あれすげえ怖えんだよね、本当に。
うん。あれはあれで怖いですね、確かに、ね。
そう、
うん。
そういう問題があるわけ。だから本体に絶対、本体につけて悪いことは何一つないんだから。
まあそうですね。
うん。
確かにね。
ほんで、その AC で電源抜き差しした方がいいっていうバカは電源入れっぱなしにしとけばいいわけだから。
まあね。
それでやってりゃいいじゃん、お前らはって思うけど。
まあ確かにね。
そう。
切らなきゃいいだけですからね。
そうなんだよ。そもそも選択肢がないってっていうことに。
うん、うん。
すげえイライラしてます。ここ5年ぐらい。10年ぐらいかな。
そんなにずっとイライ
ラしてる。もうなんで電源ないんだよってずっと思ってる俺。
そうか。まあね、声聞いてる各メーカーの方は、まあできたら、はい、電源ボ
タンつけましょう、SDGs とか言ってんだから。
そうですね。
待機電力も抑えるってことが、その、うん、あなたたちの言う持続可能なみたいなことじゃないんすかって言いたいわ。
まあ確かにそうですね。
うんうん、
はい。ヨーロッパも、その辺を突っ込んでほしいということですね。
そう。
はい。
はい。
はい、じゃあ今回そんなとこですかね。
そうだね。
はい、じゃあということでお届けしましたアップルンルンでした。お届けしたのはタロケンと
BJ でした。
ありがとうございました。